ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第104回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、9月になりまして、
はい、
まあ、収録時期と、まあ、これの公開時期が大体1ヶ月ぐらい、まあ、ずれてるんですけれども、
うん、
9月というとですね、我々というか、まあ、うん、私大学で教員をしている人間からするとちょっとこう繁忙期でして、
うん、あ、そうなの。
うん、まあ、何っていうと、まあ、その学会大会というやつですね。これまでちょっとコロナ禍の影響もあってオンラインだったんですけど、今年は割とこう対面での実施っていうのも増えてきましてですね、
うんうん、
6月に一発、まあ、ちょっとそれに先行して北海道で学会があったんですけど、うん、9月っていうのがやっぱりちょっとこう一番我々のメインにしてる学会の大会があったりとか、あとはもう一つ、まあ、柔道関係というか、まあ、武道関係の方の学会もあったりとかしてですね、
そうですね、
そうなんですよ。で、この前もというか、本当につい最近も、3泊の学会行って、その足で違うところにはしごするっていう、うん、学会のはしごをしてきて、
うんうん、
なかなか疲れてますね。
忙しいんよ。
なかなか学会はしごするって。
まあ ね、学生さんにとっては夏休みだけど、大学の先生にとっては忙しいわけですね。
まあ人によるんでしょうけどね、それは人によるんでしょうけど、うん、ちょっとはい、僕の場合はそんな感じで学会のはしごをして、でも単に疲れただけじゃなくて、まあいろいろ刺激をもらえたのでね、非常に良かったんですけども、うん、まあそういうふうなちょっとこう大学教員らしい生活をしております。川田です、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
またワンピースタダで読めるよ。
どこまで？
今度、最初からね、毎月やってるよ、ワンピース。
うん、
すごいね。という話は、まあ、あれなんですけど、まあ、実はですね、昨日、はい、この栄えあるエンボスラジオ第2部になってからのゲスト、櫛田壮君、また筑波に来ておりまして、フランスからご帰国をされたということで、
はい、
なんか聞いてると、もうすっかり、隔離もなく、
うん、
スッと入ってこれる状態になったと、
うん
う
ん、
いうことのようです。もうコロナ、一応 PCR はまだ受けないといけないのかな。だからそれがもうすぐなくなりそうだっていうことみたいで、う
ん、なるほど。
ただもう隔離っていうものはだんだんなくなっていっているという、
うん
う
ん、
もうヨーロッパの方は全然何もっていうので、
まあそうです
ね。少しもね、ヨーロッパ、日本に帰ってきて久しぶりにコロナという言葉を聞いたみたいなことを言ってたんで、まあなんかいよいよもうアフターコロナになっていくんだなというのをしみじみ感じた次第であります。春日です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、ということですね、100回超えてきて、まあ、先週まで、アンナちゃんのね、話を聞いて、
そうでしたね、
ところではですけど、なかなかいいテンションでね、参加してくださって、うん、非常に面白かったんですけども、うん、今日も、ゲストを呼んで、いろんなお話を聞いていきたいと思います。はい。では、今日のゲストさん、自己紹介をよろしくお願いします。
はい。2015年国際総合学類入学、20年卒業、畑直之と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今日は畑直之君に来てもらいました、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
まあ、畑ちゃんはですね、まあアフリカで戦う男、うん、森下人道からの推薦で今回出ていただいたということで、なんとね、アフリカにいる人道とはだと、先般出ていただいた北海道で牛を飼っている、波平海は同期なんですけど、そこと同じ代と、クレイジー国際学類の
一人
がまたやってきてくれたということなんですけど、畑ちゃん、久しぶりはね、年末でも会って以来かな。
そうですね、年末筑波でお会いして以来ですね。
そうやね。で、そんな畑ちゃんは今、まあ、2人とはまた違って何を今してるんでしょうか、お仕事的には。
今は、都内の広告代理店で働いてます。
うん、およく聞く広告代理店っていうのは、まあ、
我々で言うと人気の就職活動の時に行きたい業界の一つになってくる広告代理店さんっていう仕事だと思うんですけど、
はい、
実際何しているんですか、代理店の仕事としては、畑ちゃんは。
そうですね、職種、 としては、職種というんですかね、プロジェクトマネージャーをしています。
お、
はい。
どんなプロジェクトをやるの？
今やっているプロジェクトは、海外絡みの案件で、海外で、未だ、これまで注目されてこなかった、とある素材を用いた食品を、開発して、商品開発して、で、それを日本に持ってきて、企業に卸売りして、新商品開発してもらうみたいな、そういうプロジェクトなんですけど、ざっくり言うと。
うんうんうんうん。
で、それをフィリピンと、やり取りをしながら、いろんな関係各社の中で、ハブとなって、マネジメントしてるっていうところですね。全体の進行管理だったりとか、もろもろ、本当に何でもやるっていう感じですね。
それで言うと、なんか広告代理店だから広告を代理するって言いながら、なんか商社っぽいような今ニュアンスを感じたんだけど、
そうですね、このプロジェクトの目的は企業の PR なんですよね。今流行りの SDGs、その要素が強いプロジェクトで、で、企業の PR の、支援みたいな、そういう形で関わっています。
じゃあ。
なので、一応広告代理店の仕事の、範疇ではあるのかなと思うんですけど、割とレアな案件らしいですね、社内でも。
そうだよね。なんかやっぱ一般のイメージって、それこそコマーシャル作ったりとかっていうことをする。ね、事業会社さんに代わってコマーシャル作ったりとかってするようなイメージなんだけど、そのお客さんの会社をアピールするっていうことに関すると何でもやっちゃうような世界なのかな、そこは。
そうですね。はい、総合広告代理店という、何でもいろんな業界の案件をやるタイプの、代理店なんですけど、本当に、一般的な、よくある広告運用であったり、LP サイトの制作とか、SNS 運用みたいな、そういう案件もやったりもするんですけど、今ちょうどメインで抱えてるのは、そういう案件ですね。
で、あとは、ぜひ聞きたいところとしてもう一つあるのは、やっぱ広告業界の人は非常に多忙だというふうに聞いてるんですけど、
そうですね。
そんなイメージある。実際
どうなの？そのあたり。あるよね。なんか夜中まで仕事してるようなイメージがあるんだけど、はたちゃん、その辺は。
そうですね。これも案件次第ではあるんですけど、あと時期次第ですね。今案件によってすごい忙しくなったり、あるいは逆にそんなに忙しくなかったりとか、あとはやっぱり広告費を使い切ろうっていうその決算期頃は、おのずと案件が増えたりとか、動きが活発になるんで、かなり多忙になりますね。もう、夜中遅く終電頃に帰るみたいな時もありましたね。そういうのが連日続くっていうのはありましたね。
やっぱりそれは何、やることがいっぱいあるの？そのくらい広告を一つ作るっていうと、やらなきゃいけないことがすごいたくさんあるの。
ですね。広告を作る以外も本当に企業のブランディングであったりとか、何でしょうね。広告運用する、サイトを作る、そのディレクションをするとか、本当にいろんな、ものがあるわけなんですけど、それ一つの案件だけ集中してやるのではなくて、通常、3、4案件くらい同時に並行で関わるので、なので、やることはいくらでもあるっていう感じですね。
おお、なるほどね。じゃあ朝から晩までデスクワーク中心で、それこそなんだろう、俺勝手な、広告って華やかな世界だからさ、CM 撮る、撮影する現場になんか行って、それこそ芸能人さん見れてとか、なんかそんな華やかなイメージを持ってるんだけど、そういう側面。
あ、そうですね。そういう、案件をしている社員もたくさんいますね。僕は入社してから今のところそういう、華やかな場面に直接身を置くみたいなことはないですね。
それってやっぱどうなの？わかんないんだけど、俺もこれね、感覚ね、なんかそういうミーハーな人って広告代理店に入れないのかなって思ったりもするんだけど。
でも結構ミーハーな人多いですよ。その芸能人好きみたいな。収録でこの人と会えたみたいな。で、興奮してる社員も、
これしてる社員、ね、
なんかそれをすごく冷ややかな目で見てるハタちゃんのような気がするんだけど、
い
や今の言い方は。
そういうわけではないですね。そうなんだみたいな。特に平常心というか、面白そうだなとも思いますし、ただ、なんでしょうね。 その CM 撮影とかってすごい待機時間が長かったりするらしいんで、
うん、
そんなに積極的にはなんか行きたい気持ちにはならないです
ね。なるほどね。それよりやっぱり業務考えたらと。
そうですね。待つのはちょっとそんな得意じゃないというか、はい。
うんうんうん。別になんかするわけじゃないしな。撮ってんのもいいわけだしな。
はい。
そっか、じゃあほんまになんか、多岐にわたるんだね。その会社をブランディングするとか、会社の知名度を上げるとかっていうことに関わると、そういういろんな、それこそ SDGs に絡むこともやったりするわけだ。
そうですね。本当に何でもって感じですね。はい。例えば、今回の案件、その海外絡みなんで、で、商品をリニューするっていうので、うん、まあ、先々週かなとか、成田空港の検疫所の、輸入指導室みたいなところに行って、いろいろ担当の人とやり取りしたりとかっていうのもあれば、うん、そうですね、なんだろうな、関係、あ、そうだ、イベント開催したりとかですね、そのお手伝いしたりとか、うんうん、まあ、なんで、まあ、オフィスにいる時間が基本長いんですけど、なんか、何でも足動かしてやるときはやるみたいな、検査機関に足を運んだりとか。
うん、へえ、なんか結構ね、イメージで、それさ、そういうイベントだなんだっていうのはあれかな、クライアントさんから持ってきはるの、それともこっちから提案するの、はたちゃんたちから提案する、
クライアントが、まあ、なんでしょうね、から、まあ、こういうことをやりたいと、ざっくりとしたものを投げかけられて、うん、で、それを、元にこちらからいろいろ提案して、うん、方向性固めていくみたいなのもあれば、もうすでにある程度方向性固まっていて、じゃあこの作業をお願いしますみたいな。
うん、
まあ、サイト制作とか割とそういう感じですけど、
うん、
まあ本当に案件次第ですね。うん、
いや、一概に広告代理店で働いてますって言っても、なんかやってることで言うとすごい頭使ってクリエイティブにね、それこそやらなきゃいけないのもあれば、ね、うん、体力勝負のところもあるっていうような感じで、かなり幅広い感じよ ね。
そうですね、まあ割と刺激的で、まあ面白いなと、うん、思う反面、うん、なんでしょうね、まあいろんなことに気をつかなきゃいけなかったりもするんで、まあ、それもそれで、なかなか大変だなとか、いろいろ、思うことがありつつ。
はったちゃん的には、今のお仕事っていうのはどうなん、楽しい、やりがいはあったりとか、そういうので。
そうですね。まあ、楽しいかなとは思ってます。はい。
どういったところが？
割と変化が激しいんですよね。まあ、特に、今メインでやってる案件に関しては、去年の12月、まあ、僕入社したのが去年の11月なんですけど、うん、11月、12月頃からスタートした案件で、まあ、じゃあまず、そのどういう商品にしようかというところから、まあ、そこの提案からスタートして、で、じゃあこういうプロダクトを作ろうと、じゃあどういう人を巻き込んでやろうとか、どういうスケジュールで、どこの工場にとか、どこの、うん、どういう成分を使ってとか、まあ、いろいろなところの意思決定に関わったりしていく中で、まあ、景色がどんどん変わっていくというか、
うん、
イベントをやったりだとか、
うん、
うん、そうですね。なので、あんまり飽きないというところが、まあ、常に、いや、新しい刺激があるとか。で、そうですね、私も、割と、そんな簡単では、まあ、今の自分によってそんなに、超楽にできるような、うん、内容でもなかったりするんで、うん、まあ、ある程度って、うん、なんていうんですかね、歯応えもあるし、
うん
うん、いかにうまく問題なく、やっていけるかみたいなところのゲームとしても、うん、まあ、楽しみやすいかなっていうふうに思ってます。
なるほどね。本当にいろんな景色が変わるっていうか、毎日いろんなこと考えなあかんっていうような感じなんだよね。
そうですね、まあ、案件によって本当に、まあ、正直退屈だなっていうものもあったりするんですけど、
うん、
まあ、そういうのが多いですから、正直、はい。
なんか、ある種、あれだね、コンサルの仕事に近いかもね、プロジェクトによって全然違って、要求されるとか変わってみたいな。
ね、いや、聞いてる感じ、そんな感じする、なんかね。
うん、
上流の方に関わることもありますし、はい。
うんうんうん、代理店って、まあ、やっぱ、いまだに根強く人気な業界だというふうに思うんですけど、
そうそうそう、
やっぱ周りからもそういうふうに見られるんかな。代理店、広告代理店で勤めてますとか言うと。
おっていうね、
そうですね、まあ、広告代理店というと、やっぱり営業のイメージが皆さん強いですよね。うん、なんで、その接待とか、うん、飲み会三昧みたいな、うん、やっぱりその うん、まあ、有名どころの、まあ、電通さんとか、うん、やっぱりそういう社風だったりするんで、そのイメージが、やっぱり、あると思うんですけど、
うん、
まあ、全然そういう感じの働き方ではないっていう。
うん、
まあ、そうですね、あと多動そうっていうふうには思われますね、やっぱり。残業時間も業界的に、かなり長い方らしいので、平均で。うん、
そういうのもあれでしょ、一応働き方改革も入ってるから、なんとなくこう昔と比べれば改善されてきてるようなところもあったりするんじゃない、
あ、だと思います。僕はもうほんとペーペーなんで、その、うん、これまでどんな感じだったのかとかあんまり分かってないんですけど、うん、はい、割と昔よりはそのガチガチ体育会系みたいな感じでもないのかなと、
うん、
まあその本当に会社次第だと思うんですけど、
うんうんうん、まあ、じゃあやってきて1年ぐらいはなかなかこう変化の激しい中楽しくやってるっていうのが今の感じなんや、
うん、そうですね、まあハードなこともいろいろあったりもしつつも、
うん、
まあ、総合的に見れば、はい、まあ刺激的な感じで仕事してます、はい、
なるほどね今は
なるほどねって、
いや意外と会ったことなかったなと思って、
うんうんうん、
広告代理店さんって、
いや加賀さん、それがですね、僕もね、今バックナンバーのとこ見ながらね、うん、お話ししてるんですけど、
うん、
一人いたんですよ当時、
ああはいはいはい、
まあ三浦育志がねその当時
勤めてたので、あ、そっかそっか、
うん、なので実際二人、エンボスラジオ的には二人目だけど、まあ、彼の場合は、ね、
その話一切してないからな。
そう、ちょっとまあ、毛色が多分違うと思うので、まあ、ほぼほぼ、こういった業界のことというか、うん、まあ、実際にそこに身を置く人の話を聞くのは、まあ、ほぼ初めてと言ってもいいのかなと。
初めてだね。で、なんか聞いてると、非常にやっぱコンサルタっていうか、なんかかなりクリエイティブに、
ね、
いろいろやらなきゃいけないことがある感じで、これって多分旗から聞くとめちゃめちゃ面白そうなんだけど、
うん、
はい、コンサルワークと一緒で、
うん、
やってる方まで吐きそうなりながらやってるよね、きっとね、しんどい時は
なんか実感こもってる気がするけど、
あ、吐きそうなりながらやってっちゃうかなって思うんですけど、
うん、
そうですね、ただまあ、働いてる会社はその割と緩くてですね、働き方に関して、うん、そのスーパーフレックスだったりとか、
うんうんうんうん、
まあ、リモートワークでも OK だったり、だから毎日出社してるわけでもないですよね。まあ、全く出社しなくてもいいんですけど、うんうん、まあ、ずっと家にいると、あまり気持ちが入らないというか、マネリ化するんで、うんうん、なんでまあ、週3、4は会社に行くようにはしてて、
うん、
なんでまあ、地元にしばらく帰りながら帰って仕事したりとか、うん、あるいはちょっと旅行して、旅行しながら仕事してみたいなとか、まあ、割とそういう柔軟に働けるみたいなところも、まあ、で割とそんなに何ですかね、業務量は多いながらも、
うん
うん、メリハリつけてやれるのが割と自分に合ってるなって感じです、ね。
ああ、じゃあワーケーションもできるわけだ。
そうですね。再来週ちょっとベトナムに行こうと思ってるんですけど、てかもうペット取ったんですけど最近、
うんうんうん、
まあ、ベトナムで、まあ、もちろんシルバーウィークの休日をメインに使いつつも、うん、まあ、平日、
うん、
そうですね、有給も使いつつも、有給、まあ、全く、働かないわけにはいかないんで、
うん、
ちょくちょく働きながら、
うん、
ブラブラしようかなと思ってます。
まあ、でもまあ、全然ね、Wi-Fi、ネット環境さえあればできちゃう仕事だから、そんなこともできてしまうっていうことなのかな。
はい。まあ、あとは、もちろん、その、めちゃくちゃ忙しい時期はなかなか、それは難しいですけど、
うん、
ちょっとその頃にある程度落ち着きそうなんで、今の案件が。
うん、今時な働き方で、いや、ワーケーションで海外、まあコロナもあったからかもしれないけどね、こう、
うん、
海外でワーケーションするって、まあでも東南アジアだったら時差もそんなにないから、できるのか。
そうです
ね。そうだよね、はい。いいよね。いいな。
ワーケーション8割くらいの気持ちで行くんですけどね、
はい。うん。ちょっとね、カースタ無理だからね。
まあね、できて本当に夏休み期間だからね、俺の場合は。
うん。いいっすね。ワーケーションか。羨ましいな。ちなみにもう全然ベトナムは海外の旅行者もバンバン入れる感じになってんの？
そうですね。割と緩くなってるみたいで、そのワクチンある程度打ってれば、帰国後の隔離とかもないですし、はい、うん、ビザも14日以内くらいの滞在だったら必要ないんで、15日も、
うんうん。いいね。ワーケーションか。
いや、いいですね。はい。 まあ、という感じでですね、こう、だいぶこのまま先に進むとね、もうもはや世間話状態になっちゃうので、ちょっとね、もういい時間になりましたし、このあたりで切ろうとは思うんですけども、まあ、本当に、広告代理店勤務、まあ、2人目とはいえ、ほぼ初の、感じで、こう、人気の業種のお話をしっかりとしてくださって、非常に興味深く聞かせてもらいました。それでですね、このラジオ、まあ、いつも、今何してんのいうところから、次、過去編ですよね。なんで筑波来たんっていうところに話がね、持っていくんですけども、まあ、その今、広告代理店に、で、勤務してることですけども、そこに多分、ある程度、流れていった感じがね、あるとは思うんですが、
そうですね。
うん、筑波を目指したところから、その筑波を出た後に、どう流れて今に行き着いたのかってことを、次回は聞いていきたいと思います。
はい。
はい、ということで、104回目のエンボスラジオはこの辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。